声の広報国見3月号ナンバー560編集発行国見町役場郵便番号969-1792福島県伊達郡国見町大字藤田あざ一丁田21-7電話024-585-2111ファックス024-585-2181 E メール somu@town.kunimi.fukushima.jp URL www.town.kunimi.fukushima.jp/今月の表紙、鮮やかな吊るし飾りたち。表紙の写真、説明。吊るし飾り展の会場でしょうか。色とりどりの吊るし飾りを見上げる子どもたちを捉えた写真です。表紙の写真、終わり。声の広報国見、3月号、ナンバー560。コンテンツ。主な内容。国見農業ビジネス訓練所 JGAP 認証取得2ページ。国見桃炭ぬいぐるみ誕生空き家対策協定3ページ。ふるさとを学び、そして伝える4ページ。笑顔の広場6ページ。春は移動の季節です7ページ。コンテンツ終わり。国見農業ビジネス訓練所ミニトマト国見ブランド確立への第一歩。国見農業ビジネス訓練所で生産しているミニトマトが1月29日に開催された判定委員会で JGAP に認証されました。担い手の育成や多種多品目栽培に取り組んでいる訓練所のミニトマトで JGAP を取得したことは、訓練所での研修そのものが優れていることを意味するもので、研修運営に弾みがつくものです。認証取得の記者発表が2月19日、訓練所で開かれ、太田久夫町長が、道の駅などで好評のミニトマトが JGAP の認証を取得したことで、安全安心で美味しい野菜作りを通して国見ブランド確立に向けてさらに歩みを進めていきますと挨拶。訓練所関係者全員が一体感を持って安全安心な野菜作りを目標に細やかな取り組みの成果が認証取得へつながりました。多くの人に訓練所さんミニトマトの美味しさを知ってもらおうと2月29日訓練所ミニトマト JGAP 認証取得を祝って特別販売会と収穫体験が行われました。道の駅国見厚かしの里では試食や無料配布特別価格での販売が行われ、ミニトマトを試食した来場者からは大好評でした。また訓練所では小学3年生以下を対象とした収穫体験が行われ、子どもたちは嬉しそうに真っ赤なミニトマトを袋いっぱいに収穫していました。写真が3枚掲載されています。写真1。これからもワンチームで安全安心でおいしい野菜作りをしていきます。説明。認証取得発表での関係者の方の集合写真です。写真2。おいしいミニトマトはどれかな？説明。収穫体験をする女の子の様子です。写真3。多くの人でにぎわった特別販売会。説明。特別販売会場の様子の写真です。写真終わり。JGAP とは。JGAP は、農林水産省が導入を推奨する農業生産工程管理手法の一つです。 農産物の安全性などを管理する GAP 農業生産工程管理の国内認証で、食の安全や環境保全に取り組む農場に与えられる認証です。JGAP 認証農場は、消費者にとって安心して購入・取引できる農場です。JGAP は適切な農場管理の基準であり、農薬の管理、肥料の管理、水の管理、土の管理といった仕事に明確な基準が定められています。それらの基準は全部で120以上の項目数になります。認証は JGAP の基準に基づいて第三者機関の審査により確認された農場に与えられるので、JGAP 認証は良い農場の目印となります。JGAP はジャパン・グッド・アグリカルチュラル・プラクティス、日本の良い農業のやり方の略です。
国見桃丹、ぬいぐるみが誕生。町のマスコットキャラクター、国見桃丹のぬいぐるみ完成発表会と特別販売会が2月9日、道の駅国見、厚かしの里で開かれました。完成発表会で挨拶した太田久夫町長が、とても可愛らしく出来上がりました、とぬいぐるみを披露。また国見桃丹も来場者とぬいぐるみの完成を喜びました。特別販売会では多くの人がお土産や記念にと買い求め、購入者に国見桃丹の缶バッジが配られました。購入者からは、桃丹が可愛いのでたくさん買いました。大切にします。との声もあり、大人から子供まで大好評でした。国見桃丹ぬいぐるみ。販売場所、道の駅国見厚かしの里。販売価格、S サイズ10センチメートル。550円、 M サイズ15センチメートル、880円。販売会でぬいぐるみを PR する国見桃丹を捉えた写真が掲載されています。空き家バンク登録と運用の協定締結。国見町は空き家などの有効活用と移住・定住の促進を図るため、空き家関連の専用サイト開設にあたり、高い情報発信力がある株式会社空き家カンパニー、福井信行取締役と町のまちづくりアドバイザリーで、空き家の活用に専門知識を持つ株式会社ライオン建築事務所、島田洋平代表取締役と、空き家等バンクの登録及び運用に関する連携協定を締結しました。締結式は2月18日に国見町役場で行われ、太田久夫町長と福井取締役、島田代表取締役の3者で協定書を取り交わしました。太田町長は、両者と連携して空き家を有効活用し、人口減少の歯止めや地域経済の活性化につなげたいと挨拶。今後は町の空き家情報を全国的に発信し、空き家の活用などに取り組んでいきます。協定書を交わす太田町長と福井取締役、島田代表取締役のキャプションのもとに、協定書を手に3人並んだ写真が掲載されています。ふるさとを学び、そして伝える。国見ジュニア応援団は、国見小学校6年生から県北中学校2年生までの12人の団員が、町の歴史や伝統文化、産業、震災復興への取り組みを学び、町の魅力と元気を全国に発信することで、ふるさとに愛着を持つジュニアリーダーになることを目的として、1年間の活動を行ってきました。開団式は2月23日に行われ、団長の岡崎忠明教育長が、町の応援団として1年間心を込めて活動し、立派に町を PR できました。これからも今回の経験を生かして、様々なことにチャレンジしてほしい、と挨拶。団員を代表して、高橋凛さん、県北中1年が、ふるさとの歴史や農家の苦労などを学び、県外へ町の素晴らしさや元気を発信することができました、と述べました。畑あゆかさん、国見小6年が、 太田久夫町長に弔旗を返還しました。太田町長は、活動を通して様々な人と出会ったことは素晴らしい財産になります。これからの活躍に期待します、とねぎらい、団員に記念品を送りました。会談式後は活動の振り返りパーティーが開かれ、これまでの活動をまとめたスライドを見ながら思い出話に花を咲かせました。団員たちはそれぞれに自分自身の確かな成長を実感していました。一年間の活動を通して団員たちは震災からの復興の歩みや町の魅力を力強く発信できる子どもたちに成長していきました。写真説明。国見ジュニア応援団の皆さんの集合写真が2枚掲載されています。1枚は夏の頃の写真でしょうか。T シャツ姿でガッツポーズの写真です。もう1枚は、1年間お疲れ様でしたのキャプションのもとに会談式の集合写真です。写真終わり。学習編、町の産業、歴史、文化を学ぶ。国見ジュニア応援団の活動は、町を知ることからスタートしました。厚賀島防塁などの史跡や道の駅を見学したほか、生産者や共生場で働く人たちに話を聞いて、特産の桃について学びました。今まで気づかなかった町の魅力を発見した団員たちは、その魅力を伝えるためパネルにまとめました。活動の様子の写真が3枚掲載されています。写真1。園地で国見の桃を学習。写真2、町の歴史巡り。写真3、池田町での交流活動パネルを作成中。写真終わり。インタビュー、団員の声。斉藤修馬さん、11。町の歴史や文化、産業について、町の人から学び、県外の人へ伝えることができました。震災の被害状況を知り、復興の手伝いができたと思います。自分の知らなかった国見町について知ることができました。斉藤修馬さんの顔写真が掲載されています。体験交流活動編。町の紹介、元気を PR。国見ジュニア応援団は、国見町と交流している岩手県平泉町や、岐阜県池田町の子どもたちとの相互交流を通して、国見町の魅力を再発見したり、震災後の国見町の取り組みを理解したりしました。そしてたくさんの人たちに国見町の素晴らしさを伝えました。活動の様子の写真が3枚掲載されています。写真1、国見町を訪れた池田町の子どもたちへ町の魅力を伝えました。写真2、園地で平泉町の子供と桃を堪能。写真3、池田町で一緒に桃を PR。 写真終わり。インタビュー、団員の声。畑あゆかさん、小6。平泉町の水かけみこしに参加したことは、他の町の文化に触れることができた貴重な経験でした。また自分たちが学んだ国見の良さを伝えることで、町をもっと好きになりました。これからも国見町をずっと好きでいたいです。畑あゆかさんの顔写真が掲載されています。国見の子どもたちが福島ジュニアチャレンジ、銀賞と銅賞を受賞。小中学生まちづくり大賞、福島ジュニアチャレンジの受賞団体が発表され、アイデア部門で国見っ子あんぽ書き PR 隊、国見小4年生が銀賞、活動部門で国見ジュニア応援団が銅賞を受賞しました。福島ジュニアチャレンジは、復興地域づくりにつながる子どもたちの優れた取り組みと発想を称えるために、福島民放社が今年度から創設し、県内から133件の応募のうち49件が入賞しました。国見っ子あんぽ書き PR 隊の集合写真と、国見ジュニア応援団の集合写真が掲載されています。
笑顔の広場。写真説明。幼稚園保育所の子どもたちの様子の写真が掲載されています。 国見幼稚園豆まき会2月3日。かわいい鬼のお面をつけて豆まきをする様子や、みんなで豆を食べる様子の写真が4枚掲載されています。藤田保育所豆まき会2月3日。鬼の格好をした先生とお面をつけた子どもたちの豆まきをする様子の写真が4枚掲載されています。国見幼稚園古典楽器鑑賞会2月17日。園児たちが琴に触れる体験の様子の写真が3枚掲載されています。写真終わり。春は移動の季節です。手続き忘れずに。就職や転勤、入学などで住所が変わる場合は、届け出が必要です。この時期は窓口が混み合いますので、時間に余裕を持ってお早めにおいでください。問い合わせ、税務住民課戸籍係、電話 585-2115。届け出の内容が表で示されています。届け出内容、届け出に必要なもの、届け出期限、備考の順に読みます。転入届、町内へ引っ越したとき、届け出に必要なもの、印鑑、本人確認のための書類、転出証明書、全住所地で発行したもの、国民年金手帳、介護保険受給資格証、資格者のみ、小中学生がいる場合は在学証明書、通知カード、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、届け出期限、引っ越した日から14日以内、転出届、町外へ引っ越すとき、届け出に必要なもの、印鑑、本人確認のための書類、国民健康保険証、後期高齢者医療保険証、介護保険証、加入者のみ、印鑑登録証、通知カード、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、届け出期限、転出する前日まで、転居届、町内で住所を変更したとき、届け出に必要なもの、印鑑、本人確認のための書類、国民健康保険証、後期高齢者医療保険証、介護保険証、加入者のみ、通知カード、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、届け出期限、転居した日から14日以内、世帯主変更届、世帯主が変わったとき、届け出に必要なもの、印鑑、本人確認のための書類、国民健康保険証、届け出期限、変更があった日から14日以内、備考、本人確認のための書類、1、一点で確認できるもの、写真付き、運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート、マイナンバーカードなど、2、二点で確認できるもの、健康保険証、年金手帳、または年金証書、住民基本台帳カード、写真なし、など、外国の方は在留カード、届け出は本人か世帯主が行ってください。本人か世帯主が手続きできない場合は、委任状と代理人の印鑑が必要です。表終わり。他の手続きも忘れずに。住所が変わると、住所変更の届け出以外にも、上下水道、医療保険、納税などの手続きも必要になります。詳しくは担当課へ問い合わせください。各種手続きの問い合わせ先、戸籍住民票印鑑登録住民移動届、税務住民課戸籍係、電話 585-2115。 ゴミ収集環境防災課環境防災係、電話 585-2116。 国民健康保険国民年金後期高齢者医療保健福祉課国保係、電話 585-2785。 障害者福祉生活保護児童手当保健福祉課社会福祉係、電話 585-2793。 高齢者福祉介護保険保健福祉課長寿介護係、電話 585-2125。 予防接種母子手帳健康診断、保健福祉課保健係、電話 585-2783。 納税に関すること、税務住民課収納係、電話 585-2780。 上水道に関すること、上下水道課水道係、電話 585-2997。 下水道に関すること、上下水道課下水道係、電話 585-2984。 小中学校に関すること、学校教育課学校教育係、電話 585-2892。 幼稚園保育所に関すること、幼児教育課幼児教育係、電話 585-2119。
国見の輝き人、国見町で活躍する人を紹介、ボリューム3。今回は国見町で東京2020オリンピック聖火リレーのランナーに選ばれた半沢博一さんに意気込みなどをお聞きしました。半沢さんは3月27日金曜日に走行予定です。みんなで応援しましょう。県北中学校3年生、半沢博一さん、前田。応募のきっかけは、小学校のマラソン大会で1位になったことがきっかけで、また体が小さかったため体力づくりで毎日走るようになりました。中学1年生から3回福島駅伝を走りました。校長先生から聖火ランナーの話を聞き、今回応募しました。選ばれた感想を教えてください。12月になって突然連絡が来たので、最初はびっくりしたのと同時に、自分が選ばれると思わなかったのでとても嬉しかったです。今回走ることを一生の思い出にしたいです。意気込みをお願いします。今回の聖火ランナーは多くの人に応援していただいているので、皆さんに感謝の気持ちを持って参加します。国見町の代表として町の皆さんの思いを込めた走りをしたいです。応援よろしくお願いします。ガッツポーズの半沢博一さんの上半身の写真と、本番に向けて練習する半沢さんの写真が掲載されています。小さな天才たち。県北中学校1年生、技術の作品。写真、説明、生徒の本棚の木工作品の写真が6枚掲載されています。鈴木ひな、加藤さな、吉田ゆな、斉藤拓磨、八島かな、遠藤翔太。写真終わり。歴町散歩、千年の歴史を未来へ、ボリューム33。国見町は千年以上育まれてきた国見の歴史、伝統、文化をこれから100年後に伝えていくため、これらを生かした歴史町づくりを進めています。このコーナーでは町や地域が行っている取り組みについて毎月お伝えしています。歴史まちづくり推進室、電話 585-2967、 厚かし歴史館、電話 585-4520。 国見小学校3年生が内屋春日神社大々神楽を学ぶ。国見小学校の3年生が2月21日、町無形民俗文化財の内屋春日神社大々神楽について学びました。内屋春日神社大々神楽保存会の佐藤政治会長から神楽の説明を受けた後、実際に神招きの舞を見ました。子どもたちからは、どうしてたくさんの種類の面が必要なんだろう、笛をずっと吹いていると疲れないのかな、太鼓に炎の飾りがついているのはどうしてだろう、などの質問がありました。その後、明治時代から現在まで継承されている 衣装や面、楽器に触れる体験もしました。初めて持つ神楽笛や鼓の鳴らし方を教わったり、衣装を着たりした子供たちからは、神楽笛はリコーダーと違って強く息を吹かないと音が鳴らないことが分かった。鼓は真ん中を叩くと綺麗なポンという音が鳴る、などの感想が述べられました。うちや春日神社大々神楽保存会は、毎年9月から11月にかけて開催している子供大々神楽教室で神楽の指導をしています。興味のある方はぜひ参加して町の宝物を未来へ受け継いでいきましょう。写真が5枚掲載されています。写真1、漫画で読む国見町内屋代々神楽物語で解説。写真2、保存会に所属する3年生の小林優斗くんも叩き手として披露。写真3、12種類の面を組み合わせて26座の舞を舞います。写真4、鈴の音の鳴らし方を教わります。写真5、みんなで衣装を試着。写真終わり。歴町インフォメーション、厚かし歴史館特別展、古画と写真でたどる国見町展、好評につき延長開催中。令和元年11月から厚かし歴史館で開催している特別展、古画と写真でたどる国見町展は、好評につき期間を延長して開催しています。延長開催期間中は、古画と写真を織り交ぜ、昭和39年の東京オリンピックの聖火リレーを迎える日の町民の様子や、明治から平成までの子どもたちの暮らしの様子を収めた写真などを展示しています。国見町の歴史や懐かしいあの頃を思い返すことができる特別展です。4月末までの展示を予定していますので、ぜひお越しください。展示の写真が3枚掲載されています。写真1、特営季節保育所の子どもたち、昭和53年。写真2、藤田商店街の七夕祭り、昭和35年頃。写真3、東京オリンピック聖火リレーを迎える小学生の列、昭和39年。写真終わり。
町の話題。冬の味覚、あんぽ柿などを PR。仙台中央郵便局で物産展。国見町物産展が1月29日、宮城県仙台市の仙台中央郵便局で開かれ、町特産のあんぽ柿や国見農業ビジネス訓練所さんのトマト、道の駅オリジナル商品などを販売しました。会場では、太田久夫町長やミスピーチ、国見桃丹らが、あんぽ柿やトマトの試食を進めながら PR。会場は多くの来場者でにぎわい、町の特産品は大好評でした。町の特産品を PR する太田町長らの様子の写真が掲載されています。税の大切さ学ぶ。国見小学校で租税教室。租税教室が2月5日、国見小学校で行われ、6年生児童が税金について学びました。教室では、町税務住民課職員が講師を務め、税金の種類や使い道などを DVD やパンフレットを使ってわかりやすく説明しました。また、1億円分の紙幣の見本を紹介し、児童たちは1億円、10キログラムの重さを体験しました。思っていたより重いのキャプションのもとに、1億円分の紙幣の見本で重さを体験する児童の様子の写真が掲載されています。味噌の不思議を知る。日本の伝統食をテーマに食育体験。親子味噌作り体験教室が2月8日、関越大文化センターで開かれ、18組41名の親子が参加しました。町内で大豆と米を生産している朽木隆之さんと、福島市で味噌を製造している堀切智之さんを講師に、国見産の大豆で味噌作りに挑戦。また、味噌おにぎりや味噌汁を食べながら、 日本の伝統食、味噌について学びました。美味しい味噌ができるかなのキャプションのもとに、親子で味噌作り体験の様子の写真が掲載されています。内堀福島県知事が来庁。コワーキング&コラーニングスペース、明かりを視察。内堀正夫福島県知事が2月13日、国見町を訪れ、藤田駅前のコワーキング&コラーニングスペース、明かりを視察しました。太田久夫町長、明かりを運営する株式会社ヤモリ社桃の根の上神田健太代表取締役、地域おこし協力隊の田上さゆみさんと懇談した内堀知事は、新しい使い方ができる施設、ここから町の活性化につなげていってほしいと激励しました。施設を見学する内堀知事の様子の写真が掲載されています。宝塚歌劇団の世界へ。国見町文化団体連絡協議会文化講演会。国見町文化団体連絡協議会主催の文化講演会が2月15日、観月台文化センターで開かれ、約270人が参加しました。元宝塚歌劇団星組男役の的尾奏太さんが、ようこそ宝塚へと題して講演し、宝塚歌劇団の裏側などのエピソードを紹介。最後に宝塚の定番、すみれの花咲く頃を会場全員で合唱しました。会場が一体となり、すみれの花咲く頃を合唱する様子の写真が掲載されています。誰もが住みやすい街を目指して、障害者理解促進講座。国見町障害者の居場所づくり実行委員会主催の障害者理解促進講座が2月16日、国見町役場で開かれました。町内会長や民生児童委員など33名が参加し、障害の種類や障害者との関わり方について学んだほか、当事者でもあるピアサポーターから体験や思いを聞き、誰もが住みやすい地域について考えるきっかけとなりました。ピアサポーターによる講話の様子の写真が掲載されています。元気に長生きしてください。高宮春さん100歳のお祝い。満100歳を迎えた高宮春さん、国見の里への県知事賀寿記念品贈呈式と町敬老祝い金贈呈が2月20日特別養護老人ホーム国見の里で行われました。福島県県北保健福祉事務所鈴木英子健康福祉部主幹が県知事賀寿と記念品を手渡し、太田久夫町長が祝い金、東海林和樹議長と堀切真一社会福祉法人工事会理事長が花束を贈り、100歳を祝いました。100歳の誕生日を迎えた高宮さんのキャプションのもとに、関係者の皆さんの集合写真が掲載されています。木のぬくもりを感じて、国見町ウッドスタート、木育推進事業。誕生祝い品贈呈式が2月22日、観月台文化センターで行われ、昨年誕生した26名の赤ちゃんに、町産の杉で作ったおもちゃ、モンモコロリンが贈られました。贈呈式で太田久夫町長は、桃と厚かし山ボールをモチーフにしたおもちゃです。木のぬくもりを感じながら親子で遊んでください、と挨拶しました。木のぬくもりに触れてね、のキャプションのもとに、モンモコロリンの贈呈式の様子の写真が掲載されています。笑顔あふれた料理教室。国見町福島信用金庫地域創生連携事業。国見料理教室魔法のご飯の作り方が2月22日、町と福島信用金庫の共催で開かれ、18名が参加しました。教室では地域のお母さんたちを講師に迎え、国見の郷土料理でオリジナルの国見御膳を作りました。完成した御膳を食べた参加者と講師のお母さんたちは自然と会話が弾み、笑みがこぼれました。国見御膳をみんなでいただきましたのキャプションのもとに、参加者の皆さんの食事風景の写真が掲載されています。色鮮やかな吊るし飾りたち。国見ひなの会吊るし飾り展。 国見ひなの会安田節子会長による吊るし飾り展が2月10日から3月8日までの間、大木戸ふれあいセンターで開かれました。会場には色とりどりの吊るしびなのほか、パッチワークや和紙人形、ミニチュアハウスなど多彩な作品が展示され、町内外からたくさんの人が訪れました。みんなを笑顔にした吊るし飾りのキャプションのもとに、吊るし飾り展の様子の写真が掲載されています。